デボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。ステリーナ教会の東田圭介です。今日はですね、詩編72編の御言葉を一緒に読みましょう。
詩編72編1節から20節。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。これは彼が助けを叫び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。彼は虐げと暴虐とから彼らの命をあがない出し、彼らの血は彼の目にたっ飛ばれましょう。それゆえ彼が生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように。彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえますように。
はい、それではですね、今日のこの詩編の中からですね、私がフォーカスしたいのは、この節です。12節と13節。これは彼が助けを呼び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。はい、私ですね、普段六本木ステリーナ教会という教会でですね、牧師をしております。そこで、皆さんと一緒に礼拝をしてますが、時々ですね、ピエロのジミーとしてですね、ピエロの姿で、教会の子どもたちの前でですね、パフォーマンスをして伝道することもあります。そういう活動でですね、土日やっておるんですが、平日はですね、身体障害者、子どもたちですけどね、障害児の子どもたちの世話をしております。そんな子たちとですね、いつも朝早くからですね、時々はまあすごく夜遅くまで一緒に子どもたちと遊んだり、子どもたちの世話する時があるんですが、もう本当に忙しくてですね、もう自分のことなんて考える暇ないぐらい忙しい毎日なんですけれども、まあ、時々私たち主にですね、自分の思い煩いを主に預けるっていう、まあ他の聖書の説がありますけれども、自分の悩みや自分の煩い事を主に預けましょうっていう考える時にですね、皆さんはどういうふうにイメージしますか？なんかまるでですね、こう見えない霊的なお盆にですね、私たちの心配というのを乗せてこうね、主に預けるというようなイメージかもしれませんが、実際にその行動としてどうやったらいいんでしょうね。皆さんはどうしてますか？主に思い煩いを預けるっていう行為に関して、ね、で私思ったんですが、今こういうね、障害児の子どもたちと接してて思ったのが、その子たちと接する時って、まあ、これは当たり前のことですけど、当たり前のことですよ。その人たちと助けの必要な人たちの世話をしている時って完全に自分のことを忘れてるんですよね。でその子たちが、私の職業柄、障害のある子どもたちですね、歩けない子どもたちであったり、ダウン症の子たちであったり、自閉症の子たちであったり、まあ、健常な人たちとは全然比べ物にならないような、ことしかできない子たちです。本当に基本的な助けから、いろんな助けが必要な子どもたちなんですね。でそういう子たちってもう他の人と接する以上の、その気遣いなどが必要なんですね。そして、肉体的なサポートも必要です。そういう時って自分が例えばお腹空いたとか、喉乾いたとか、疲れたとか、退屈だとか、嫌だとかって、そんな考えてる暇はなくなるんですよね。本当にその助けの必要な子たちのことを思うと、本当にその全ての感情がそこに行ってしまって、そこには自分自身っていうのが存在してないことに気づいたんですよ。でもその仕事が終わると、その平安で満ちていて、自分が自分の世話をしない時ってほったらかしにされてるんじゃなくて、自分が他の人を世話している時っていうのは、自分自身はイエス様が気にかけてくださってるんですね。だから誰か助けの必要な人を助けてる、その時間っていうのは自分はイエス様に預けてる状態なんですよ。そしてイエス様が 自分の世話をしてくれるから、心配なく助けの必要な人の助けをする時間をそこで持てる、はい、マザー・テレサもそうですね。あの人は本当に貧しい人たちのために人生を捧げた人です。で、自分自身はもうキリストに預けてらっしゃった、そんな方ですよね。まあ、そんな素晴らしい働きがね、できるといいかと思います。そうですね、どうでしょうか。皆さんもですね、周りに助けの必要な人、弱っている人たちをどうぞ進んで助けてあげてください。そして相談に乗ってあげてください。そういう時っていうのは自分の悩みってね、結構忘れてしまいますよ。人の悩みを聞いてあげたり、人の手助けをしている時っていうのは自分自身を忘れることのできる時間なんですね。その時というのはイエス様があなたのことを扱って、イエス様があなた自身のことを助けてくださっています。ですからですね、どうぞ本当に失うことはありません。困っている人を助けることに失うことは何もありません。もうそれどころか、もうそれ以上の祝福がイエス様からいただけます。この番組をご覧になっている皆様の中でですね、まだクリスチャンじゃない方、クリスチャンでどういう方かな、イエス様ってどんな人かなって興味があってこの番組を見てらっしゃる方もいるかもしれません、このクリスチャンであるっていうことはですね、今私が話してたように本当にイエス様によって恵みの毎日を生きていくことができます。聖書の中にですね、こう書いてます。イエス様は心の扉を叩いています。開けるならばイエス様はあなたと一緒に食事を共にしてくださる、そんな深い仲になってくださいます。イエス様は本当にあなたと共にいてくださいます。そしてこの世の務めが終わった後はですね、永遠の命を得てですね、永遠の天国での素晴らしい人生が待ってます。神様の子供になることができるんです。どうぞ今よかったらですね、イエス様に心を開いてイエス様を招いてみませんか。私が短くですね祈りますので、繰り返していただければ幸いです。そしてすでにクリスチャンの皆さんですね、自分の救われた時を思い出してですね、共に祈ってみてください。イエス様、今心を開きます。あなたをお招きします。私と共にいてください。神様の子供にしてください。永遠に離れないあなたの愛を感謝します。イエスキリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。そうです、幸せになるそのひとときというのは、あなたの周りにいる弱い人、悩んでいる人、助けが必要な人たちを助ける、その時が一番あなたにとって幸せな時となるでしょう。神様の祝福がありますように。また会いましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。